6月1日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はゆうこと
せいやと
あいちゃんと
ほのほので
お送りします。さあ最近いきなり暖かくなってきまして、
はい、はい、
今日もすごく日差しが強くて、
そうですね、
暖かいですね、
はい、あいみちゃんなんかは暖かそうな服を着てますけど、はい、ほのほのやせいやや私なんかは、
はい、
涼しそうな服で、
は
い、そうですね、
はい、すっかりもう春はいつ来たのかなっていうくらいあっという間に夏になって、
はい、
ね、
はい、
季節も変わって、
はい、
こうやって1年ちょっとずつ進んでいくんだなと思うと、
はい、
暖かいのにしんみりする
なそうですね。
メディア局内もいろいろと3年生や4年生が中心だった動きからどんどん2年生にいろいろ任せて、これから2年生や1年生が主体になっていくのではないかと思うんですよ、せ
い
や。
はい、このほのもね、
はい、頑張ります、
はい、
このほのは今日ミキサーデビューかな。
はい、一応生放送で最初からやるのは私今日初めてで、すごいドキドキしてます。
ミキサーデビューおめでたい。さあそしてミキサーデビューだけでなく今日ちょっとした節目なんだよね。
はい、はい、
2012年の12月1日に彩り踊り通信の第1回がスタートしたということで、
はい、
今日6月1日が半年、はい、
ぴったり半年
経つということで、
イエーイ、
イエーイ、半年記念。
すごいね、これ6月2日とか3日とかにさ曜日の関係でずれてたら、うん、ぴったし半年の日に放送っていうのはできなかったからね、
はい、
いやなんか2ヶ月くらいしかやってないつもりで半年も経ったっていうのが
あっという間ですね、はい、
ちゃんと半年分成長できてるんですかねって感じだけど、
はい、
今日も1時間頑張ってお話ししたいと思います。今日もお付き合いください、
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。今月のメッセージテーマはあなたの好きなお弁当のおかずは、懸命に彩りと入れて送ってください。待ってます。
はい、お弁当を外で食べると美味しい季節になったからね。
はい、運動会のシーズンですからね、はい、
あ、そうだ、今日ちょうど運動会の日だね、はい、
そうですね、
小学生頑張ってさあそしてここからはあいみちゃんとあとゆうこが、
はい、
3年次が行ってきた見学旅行の思い出話をしたいと思います。
はい、
イエーイ、
楽しみです。
さあ、はい、そこであいみちゃんとゆうこで順番にお話ししたいと思うんだけど、
はい、
あれだよね、1日目も2日目も大体行ったところは同じなのかな。
そうですね、多分一緒だと思います。
はい、流れを説明すると2泊3日で3年次は東京に見学旅行に、修学旅行みたいな感じだね、
はいはい、
見学旅行2に行ってきました、
はい、
1日目は空港に着き次第、
はい、
まあ、その場で解散みたいな感じで、
そうですね、
8時にホテルに戻ってきなさいっていう感じで東京都内だったり、うん、
はい、
まあ行けても千葉とかかな、
う
ん、人それぞれだと思うけど、大体みんな都内を観光したんではないでしょうか。
はい、
私から話してもいい？
あ、大丈夫です、お願いします。
あ、そっか、その前に2日と3日の予定も話した方がいいか。
あ、
2日は、東京ディズニーリゾート、シーかランドかどっちかが選べて、うん、そのどっちかを1日かけて楽しむっていう感じで、
うんうんうん、
3日目は、コース別なんだけど、
はい、
自主研修をして、そっか、自主研修をしてもう帰っちゃうんだ。
そうなんですよ、あっという間でした。
札幌に帰、北海道に帰ってくるっていう2泊3日でした。さあそして1日目私の班はですね、解散、空港で羽田空港で、はい、行ってらっしゃいって放り出されてから、
はい、
すぐに品川まで行って、品川まで行くともうなんかいろんなところにさ はい、行けるじゃん。
そうですね、
地下鉄中心だから、
はい、
とりあえず空港から都内まで、
うんうん、
パッと行って、
はい、
そこから渋谷に行きました。
あ、なるほど。
そう、渋谷に行って、
はい、
まあ、全然班も違うし予定も知らないのに、
はい、
109であいみちゃんの班に会って、
そうそうそう、はい、
まさかこんなところで人に会うなんてって思って、はい、まあ、でも109では他の班にもあったかな、午前部の2人組の子にも、顔見知りの子にもあった、うんうんうん、あ、ゆう子だって言われて、はい、えっ、ね、って、ね、びっくりだったね。で、その後時間をかけて、あ、そうだ、お昼も渋谷で食べたんだ。で、その後原宿まで行って、はい、竹下通り周辺をうろうろしていて、はい、そしたらもうなんかあっという間に帰る時間になって、
うんうんうんうん、
で、予定より少し時間が押してて大変だったんだけど、計画してたのとは違う経路で前浜まで帰って、
うんうんうん、
で、時間もほんとギリギリで、途中担任の先生に電話して、もうギリギリだよ、早く帰ってきなさいって言われながら帰って、うんうん、っていう慌ただしい1日目でした。
あ、なるほど。
で、2日目はね、東京ディズニーシーに行ったんだけど、あいみちゃんはランドとシーどっち選んだ
の？あ、私はディズニーシーだったので、ゆう子と同じです。
これも帰りにあいみちゃんの班に会って、
は
い、あったよね。
あった。
あの、はい、ディズニーシーから泊まっているホテルまで、はい、東京ディズニーラインっていうのでに乗って帰るんだけど、
あ、
その切符を買う時に隣見たら、うん、あいみちゃんの班いた。
あ、そうそうそう。
あいみちゃんいた
よくね、
ね、すごいよね、ちょっとした運命だって、ね、
ちょっとね、
あんな広いところであるなんて。そんな感じでした。そ
う
そ
う、うん、
で、自主研修は私は声優なれ、声優体験コースみたいなのに行って、うん、アテレコ体験をしたんだけど、
は
い、でもそれもなんかすごいもっとやりたかったなっていうか、時間が押してても、
うん、そう
しててちょっと内容が減ってしまったんだけど、
うんうん、
不完全燃焼とまではいかないかな、精一杯頑張ったんだけど、もっとやりたいっていうくらい本格的な研修でした。
うん、
あいみちゃんは1日目渋谷以外にどこ行ったのかな？
それが本当ゆう子と一緒で渋谷から、竹下通り原宿まで、
うんうんうん、
歩いて行ったんですよ。
お、
ちゃんと駅は乗らないで。
私も歩いて行った。
あ、一緒。
あの、途中大きい公園があって歩道橋とか渡った。
そうそうそうそう、
本当に同じ道、なんか2つ道があったんだ。あの、まっすぐ行ったら、
うん、
あの、あれアルタとかの方かな、
うんうん、
に出る方と、あと原宿駅に出る方とあって、私
駅 の
カラカンとかある方通ってた。ロッテリアとか見える方通って、
あ、じゃあちょっと違うかもしれないけど、
うんうんうん、
とりあえずあの
同じような感じ
道を、はい、歩いて行って、竹下通りから、夜はあの前浜にあるあのイクスピアリっていうところ の、
うんうんうん、
あのスイーツパラダイス、
あ、
はい、もうあのケーキとかの食べ放題のところを前もって予約していて、そこで、食べ放題で甘いものたくさん食べました。
いいな、
いいですね。
はい、
なんか時間が押してたから、もう本当計画ではどっかで晩ご飯食べようみたいになってたんだけど、遊んでたらあっという間で、
うんうん、
なんかもう本当は計画通り進めなきゃいけないじゃないですか、
うん、
でももし計画通りに、工程表通りに進まなかった時はっていう感じで、
うんうん、
臨機応変に対応したよ。
で、2日目はディズニーリゾートの、シーランドに入る前に、うん、アカデミーの講習が、ホテルの1階であって、うんうん、あったね、いろんなお話聞けましたね。
うんうんうんうん、うん、すごい、あのディズニーを、
うん、
あの遊ぶ施設っていう見方じゃなくて、うん、
はい、
社会的な見方、
うん、
お仕事としてのディズニーみたいな感じで、ディズニーアカデミーっていうのを受けたんだけど、
うんうん、
すごかった ね笑顔を絶やさないとか、まあ、なんかどんな接客業やどんな仕事にも言えることなんだろうなって思ったけど、
うん、
でもやっぱりすごかったね。
うん、
これについてブログとかは誰か更新したのかな？まだかな？
これから
かな？
ちょこ
ちょこ。はい。またブログの方でもお知らせしていくと思うので、私とあいみちゃん以外に、多分私とあいみちゃんは似たようなところに行っちゃったけど、全然違うところに行った3年生もいると思うので、ブログの方も気が向いたら見てください。お願いします。いやー、一番の思い出は何ですか？
一番はやっぱり、パーク内ですね。
ああ、ディズニーシーよ。
はい。
ディズニーシー。
私も一番の 思い出は、少し本当に班全員で班行動が基本だったんですれ違ったっていうか、ちょっとだけ5分くらい会っただけなんですけど、小学校の時の幼馴染と会って、お互い持ってったお土産を交換して、
はい、
言葉を交わしたっていうのが思い出かもしれないです。なんかなんだろうな、計画通りに行かないこともあるかもしれないけれど、はい、担任の先生が言ってたのは、東京にポンって放り出された時に、はい、ちゃんとテキパキ行動して目的のことが達成できるような大人になってねっていう狙いがあったそうなので、十分私たちは頑張ったんじゃないかなと、
はい、
ちょっと自画自賛したいところです。ブログの方、興味ある方はよろしくお願いします。
はい、ここからは大通り高校生の服装の話をしたいと思います。
イエーイ、
はい、
夏だからね、
はい、
衣替えだね。
はい、季節も変わるということで、
うん、
はい、まあ今週あたりからね、
急にね、20度後半が、
はい、暖かくなってきて、
うん、
まあ僕も半袖に切り替えたわけです。
そうだね、
はい、学校行く時も昨日も
クロックスだしね、
はい、サンダルで登校しまして。
そうだね、大通り高校は上靴がないので、
はい、
服装以前の前に結構サンダルで登校する生徒が夏は多いんじゃないかな、
はい、
そうですね。
今せいやクロックスみたいの履いてるんだけど、はい、本物のクロックスだ、もどきじゃなかった。私もこの前、これも隣の席があゆみちゃんだった授業だと思うんだけど、
はい、
履いてたらね、
はい、
このパカパカするクロックスみたいな靴を履いてたら、
はいはい、
隣に座ってるあゆみちゃんも色違いみたいなの履いてたことがあった。
そうそう、昨日だったかな多分
ね、
うん、
なかなかにびっくりしたんだけど、でも教室を見回してみると、
うん、
結構サンダルだったり、
うん、
あと本当にこれで街中歩くのどうなんだろうっていうようなビーチサンダルの生徒もチラチラっといたりするから、あ、私服ならではだなって思いますね、はい、他になんか夏で生徒変わったなって思うことあるかな。
夏に限らず、
はい、
やっぱり私服の高校っていうこともあって、行事の時とかだったらいろんな変わった服装で来られたりとかってありますよね。
来られたり。
すごい丁寧だ。
そうだね、
うん、
でも夏は特に個性出るんじゃないかな。北海道冬は着込んじゃうからね、
うんうん、
あ、でもなんか最近ちょっと暖かくなってきて、なんかこう扇子とか持ってる人も、
あ、うちわとか
ね、
センスおしゃれだよね、優雅だしね、うんうんうん、柄とかもたくさんあるし、
うんうん、
お、センスいろんな柄あるからね、うん、で学校祭の時期に配られたうちわなんかも、はい、先生だったり
使ってる、
そう、職員室だったり部室だったりでは結構、うんうん、
メディア局の
部室、そうそうそう、はい、水色のやつ、
ね、はい、
うん、通り祭のうちわとか見たりする、うん、でもまあ授業中はね、そんなパタパタ仰ぐのは良くないので、
そうですね、
態度悪いからね、
うん、
耐えてるんだけど。あとさ、これも多分大通り高校ならではで、あんまり大きな声で話せることじゃないんだけど、
はい、
机ってさ金属じゃん、鉄板じゃないや、
はい、
上の板のところは木だけど、はい、下鉄板じゃん、
そうです、ね、
机の中とか、
うんうんうん、
あそこの中に手とかペタっていったり、足くっつけたりするとすごい
冷た
い、やります、
やります。
冷たいよね。あとなんだろうかな、でもこうやって日が当たると、うん、女の子だけに限らず男の子も髪染めてる人はすごく明るく見えるよね。
そうですね、
茶色い人とかは、
うん、
なんか他の学校だと本当生徒みんな同じ髪の毛の色だけど、うん、私服の学校は違うけどね、
うん、
大通り高校だともう本当色鮮やか、
はい、
色とりどり、
個性がありますね、ね、
色とりどりだね、
はい、
あとは何かあるかな、
あとは、
でもせいやはなんかないかな、
あ、でもなんか体育の時とかに短パンの人が増えたりとか
してます
ね。
でも体育の短パンって全員が買ったわけじゃないと思うんだよね、
はい、買うか買わないかは選べることができます、うん、
でも私もめくるようになったかも、
うんうんうん、
体育最近、あ、そうだ、前期は体育取ってないからないんだけど、うん、去年とか一昨年とかは暑い季節になったらもう本当
めくって長いジャージを頑張ってめくってた記憶があります。で先生方なんかもスーツすっごく暑そうじゃん。
そうですね、
まあ、サラリーマンの方とか
先生とか出てきまし
たよね。大人は大変なんだろうなって通勤してる会社員の方とか見ても思うんですけど、はい、でもクールビズってやつも、うん、涼しそうな格好の先生もいたりしますね、
はい、
体育の先生なんかだとそれこそジャージが半ズボンになったり T シャツになったり、
うんうんうんうん、
爽やかですよ ね見てる分にも。うん、あゆみちゃんなんかは、
はい、今日はまだちょっと長袖だったりもしてますけど、うんうんうん、もう本当に暖かくなってきてるのでそろそろ服も、うんうんうん、あのあれですね、変えなければ
衣替え、
はい、
ねえ、あ、うん、そうだ、大通高校にはないけど中学校の時とかさ夏服、うんうん、解禁日みたいな中
ありましたね。
あれが今となってはすごく懐かしい。
懐かしいですね。
なんか夏服解禁日とかないから多分あの暖かくなってきたなって思ったら自分で薄着に調節するじゃないですか、うんうんうん、ちょっと失敗して寒いのに薄着できちゃったりするよね。でなんか制服だと常にブレザーとかカーディガンとか持ってるかもしれないけど、
うん、
私服だとその日によって羽織るものも違ったりするわけじゃん、
うんうん、
間違えて持ってこなかったりさ寒いって時が。でも大通高校の校舎って比較的涼しいんじゃないですかね。
そうですね、そういう構想っていうかなんか作りになってる、
風が吹き抜けるみたいな、ねはい、確かにあの大通高校の校舎はですね、うん、吹き抜けがあるんですよ、うん、
あ中に、
うんはい、2カ所ぐらいありますよね。
あるあるある。あ本当だ、2カ所ある。
2カ所ある。
私もう1カ所しか想像してなかった。今その1カ所を想像して一生懸命話してたんだけど。あだからでなんか校内も日差しがガンガン当たるような作りではないよね。
うん、
涼しいなって思います。涼しい学校ですね。すごいな技術の進歩。なんかあれだな、私小学生の頃はすっごくすっごく教室の窓際が暑くなる向きに作られてて、てか学校って多分どこも日当たりのいいように作られてると思うんですけど、でまあなんかあこれ小学校じゃない中学校の話ですね、間違えちゃいました、はい、で中学校って制服決まってるじゃないですか、
はい、
スカートも膝が隠れる丈で履いていたので、うん、暑くて暑くて、
うん、暑かったですね。
お天気がいいともうフラフラするぐらい暑くて、そんな思い出がありますね、うんうんうん、でも大通高校だと多分ものすごく暑さに弱いだとかあの体調が他の学校に通ってる人みたいに常に万全ではないっていう生徒もいると思うんですよ、うんうんうん、でも自分の体調に合わせて服装も調節できるし、まあ元気な人だったりおしゃれに興味のある人は夏には好きな服を着れるし、
はい、
そこら辺大通高校の強みっていうかアピールポイントなんじゃないかなと思いました。
はい
はい、
はい、せいやはどうかな。
そうですね、僕もあの朝は寒いんでちょっと上着持ってこうと思ってもやっぱ帰る時間お昼だったりになると、うん、暑いと思って上着持ってきて失敗したってなっちゃいますね。
あ、うん、そうだね、
その辺 の選び方大切ですね。
でもこれ大人になっても絶対使えることだと思うので、
うん、
そんな感じで服装のお話はここまでです。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。件名に彩りと入れて番組名が分かるように送ってください。よろしくお願いします。さあそして今月のメッセージテーマはあなたの好きなお弁当のおかず、件名に彩りと入れて送ってください。メンバー一同待ってます。
はい、待ってます。
待ってます。
はい、ここからは はい、ちょっと残念なお知らせなんですけども、今日の放送で今回の放送で B チームのあゆみ先輩と優子先輩が卒業してしまうということで、ここからは、卒業スペシャルをお送りしたいと思います。
イエーイって言っちゃダメなの。
いや、ちょっと、なので、はい、
結構卒業する当の本人2人ヘラヘラしてさっきから修学旅行の話したりして、
はい、うん、というわけで、はいはい、まずあゆみ先輩にあの、はい、最後の質問を
最後の質問、
まあ、5つの質問を、はい、うん、僕がしたいなと思います。お、はい、いいですか。
はい、
よろしくお願いします。まずあゆみ先輩がラジオをやろうと思ったきっかけは何ですか。
はい、ラジオを やろうと思ったきっかけ、
はい、
私の、好きな、アーティストがアーティストさんが、ラジオに結構 毎週あのオールナイトニッポンかな、うん、に出てて、それを聞いてあのなんか羨ましいなとか思ったりして、うん、あの中学校の時からラジオにはちょっと興味があって、この高校に来たんですけど、
はい、
はい、そんな感じでした。
はい、ではラジオをやってて、はい、一番印象に残った出来事は何かありますか。
一番印象に残った出来事、やっぱりラジオをやることによってなんか、はい、なんだろう、こう喋るの上手くなったかよくわからないけど、はい、なんか話すのが好きになったかなってちょっと思ったり、ちょっと、うん、あれなんかちょっと違うかな答えが、ごめんなさい。
あ、大丈夫だよ、はい、違くないよ全然。
え、ほんと？
あの、続いての質問は、はい、ラジオやってて良かったことなんですけど、これも同じですかね。まあ、
なんかやっぱり、はい、最初はやっぱり1年生の時に始めたりしてたから先輩しかいなくて、
うんうん
こう緊張したりしてたけど、だんだんね後輩とか増えてきて嬉しいです、
は
い、
勉強だね。
よかったです僕も、
はい、
ではラジオをやってて大変だったことは何かありますか。
大変だったこと、大変だったことはいっぱいあるけど、はい、やっぱりなんだろう、大変だったことか、なんか話すのもともと苦手だったし、こう聞かれてちゃんと答えられない人だったから、はい、今でも大変です。
そうだね、うん、私それ同じようなこと言おうと思って。
あ、本当。
はい、そのあゆみ先輩、彩り踊り通信、はい、まあ去年の12月1日からのスタートから半年間、うん、レポーターとして出演してくれました、
うん、
あゆみ先輩、はい、では、はい、今聞いている皆さんに、はい、僕らにも最後に一言お願いします。
最後に一言、
はい、
これ5個目ですか。
はい、5個目です。これが5個目です。
私はまだラジオ入って半年で、まあ、2週間に1回こう出させていただいたんですけど、
はい、
まあなんだろう、なんか聞いてくださった皆様にはなんかこう自分のこの話がこう聞き苦しかったかもしれないですけど、この彩り大通り通信はあのみんな後輩たちも頑張って番組の方を作ってるので、
うん、
と毎週聞いてくださってくれたら嬉しいです。なので、はい、みんなも頑張ってね。ね、ね、
頑張ります。
頑張ります。
はい、あのあゆみ先輩本当、
はい、
ね、あのラジオで長今日何流そうみたいなね、
はい、
あったら CD 持ってきてくれたし持ってきてくださって、はい、本当これ書けたらいいよとか
私非協力的だったごめん
助けてくださって本当に、
はい、
ありがたい先輩だなと嬉しくて助かった先輩で本当に感謝してます。
はい、
いつもニコニコして、
はい、本当に
あゆみちゃんがいると結構 B チームも
元気もらえます、
ね、はい、って緊張してるところにバイト終わりのあゆみちゃんが来ると明るくなったりしてたよね。ごめんね、暗くて。
はい、そんな感じであゆみ先輩、
はい、
本当にまだ残り時間、
はい、
これからもよろしくお願いします、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
しんみりしちゃダメだぞ。
はい、すいません。
ここでリスナーの皆様に訂正とお詫びがございます。今かけた愛子の猫の前にかけた曲、スマップの曲ですね、ライオンハートではなく感謝してでした。大変申し訳ありませんでした。
申し訳ありませんでした。
さあ、ここからのコーナーはまだまだ卒業スペシャルということで、
はい、
せいやにお任せします、はい、どうぞ。
はい、 まあ、卒業スペシャル先ほどあいみ先輩でしたが、ここからゆうこ先輩の卒業スペシャルをお送りしたいなと思います。
はい、
はい、ゆうこ先輩は彩り踊り通信のメインパーソナリティとして、
うん、
今日まで番組を盛り上げてくれました。
はい、
そんなゆうこ先輩にも最後の質問をしたいなと思います。ね、5つの質問。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、ゆうこ先輩がラジオをやろうと思ったきっかけを教えてください。
はい、もともと小学生や中学生の頃から放送局みたいなのが好きで、はい、校内放送をかけたりするのが好きだったんですよ。うん、でもちろんなんかテレビ番組のアナウンサーさんだったり、うん、あとラジオのパーソナリティとか、まあラジオの、ま、ラジオ？
はい、
スタジオで話すっていうことにも憧れがあったんですけど、もうそういう喋ることにすごく興味があって、得意だったわけではないんだけど、で大通高校に入る前に大通通信っていうのをやってるっていうのをもう知ってたんで、うん、出てみたいなと思って、興味を持って大通高校に入って、でまあいきなり出たわけじゃなくて、すごいなんか紆余曲折を経てなんか人見知りとかね、
はい、
克服してラジオに出たいなと思って大通通信に出た。うん、
はい、
出た。
そんなゆうこ先輩が大通通信をやってて一番印象に残ったなと思う出来事は、
なんかもう毎日毎日、
はい、
まあ、聞いてる方に分かるミスだったり分かんないミスだったりいっぱいあると思うんですけど、結構こっちバタバタしてて、毎回毎回一回一回が思い出深いんですけど、ちょっと良かったことだよね、質問なんだ、
印象に残った、
あ、そうだ、印象に残った出来事だ、ちょっとラジオとはずれてしまうんですけど、
はい、
ゲストに来てくれた声優の方の事務所にいる方が、はい、私の今のバイト先にいる先輩の先輩だったっていう、
おー、つながり
すごい、ちょっと今の説明で伝わったかわからないんですけど、ゲストの方の職場の方が私の職場の方と同じ仕事場っていうか同じ事務所にいたことがあるっていうミラクルがあって、
はい、
あーって今でも思いますね。結構世間狭いなって思う、
うん、
印象深い出来事でした。
お、はい、そんなゆうこ先輩、
うん、
ラジオやっててよかったなって思ったことは、
うん、そうだ、あいみちゃんの問題をカンニングしてたから私間違うんだねよかったなっていうことは、ね、聞いているから方から反応がもらえたり、ね、ラジオ局の方だったりゲストの方からありがたいお話を聞けたりいっぱいあるんですけど、すごく単純なことで言うと、大通高校に友達ができたことです、
うんうん、
あのメディア局の人、例えば川崎、はい、あ、じゃない、ほのほのだったり、
はい、
せいやだったり、
はい、
あいみちゃんだったり、あと今はもう卒業してしまった、あ、そうか、卒業してしまった小雪先輩だったり、先輩や後輩ができたことがすごい、あの人見知りで知り合いの少ない私には嬉しくて良かったことです。
はい、僕もゆうこ先輩に出てよ嬉しかったです。
やった、
はい、
嬉しい。
踊り通信、彩り踊り通信をやってて、はい、一番大変だったことは何かありますか？
ちゃんと曲を決めることと、
はい、
リスナーの方が反応してくれそうなメッセージテーマを考えること、
うん、
あと、あ、一番大変だったこと、
はい、
かな、集合時間に間に合うこと。何回もこれもうなっちゃん卒業しちゃったんだよね。
はい、
一足先に卒業したなっちゃんに結構何回もゆうこ今どこにいるのって電話をもらったりしていて、それが大変だったかな。学校は月曜日から金曜日までだけど、ラジオはもう一つ一日追加されて土曜日なんで、土曜日のラジオが終わって初めて1週間終わったなっていう気分になるくらい土曜出勤が大変でした。
はい、では、
うん、
最後に
、
僕ら彩りメンバーと聞いているリスナーの皆さんに、
うん、
一言お願いします、
うん、一言、はい、あいみちゃんみたいにうまくまとまるかな、
お願いします。
一言、
はい、
せっかくこうやって自分の色を出せるチャンスが近くに あるんだから、そのチャンスを本当に有効活用してくださいって思います。なんか普通に生活しているだけでも、働いているだけでも、学校に通っているだけでも、結構自分の身近に挑戦するチャンスだとかっていうのは転がってると思うんですよ。たかだか十数年しか生きてないんで、この子何言ってるんだって聞いてる方は思うかもしれないんですけど、こうやって本当、大して喋るのが上手じゃない私たちでもお話を聞いてもらえるチャンスがあるんだから、そういうのを見つけたら、なんか迷ったりどうしようどうしようってその場で立ち止まってないで、ちょっと頑張ってみたらいいんじゃないかなと思います。
はい、本当に今隣にいるメインパーソナリティのゆうこ先輩が、来週からいないって、なんか
来週から来ないよ、
ま、信じられないんですよ。
ね、
はい、
あのなんかどの人も言ってたって聞いたし、さっきあゆみちゃんと曲中にも話してたんですけど、なんか再来週もまた来そうだよね、間違ってね。集合場所とかにいたらついてくるね。
楽しみにしてます。
そう、でもこの土曜日放送するためにさ、今まで打ち合わせしてたじゃん、
はい、
そんな打ち合わせがないだけで、なんかあ学校やること減ったって感じする、そんな感じでした。
はい、
半年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。さあ、そして今週の曲テーマは猫科の動物でした。
はい、ここでメッセージが届いております。
お
はい、
びっくりした。
なんて読むだろう、
なんて読むの。
初メールです。毎週楽しく放送聞いています。私は現在大学生で、大通り高校の卒業生ではないのですが、彩り大通り通信を通じて高校時代に戻ったような気持ちで聞かせてもらっています。
ありがたい。
今回でレポーターの愛さん、パーソナリティの優子さんが卒業ということでショックを受けつつ、急遽メールメッセージを送らせていただきました。卒業は悲しいことですが、この経験を生かして今後もますますの活躍をお楽しみに、楽しみに待っています。というわけで、せいやくん引き継ぎ頑張ってくださいね。
おこれ、あの僕の口癖というわけでを知っているということは、はい、聞いてくれているということですね。
そうだね、せいや多いね。あの口癖だ。
ちょっと嬉しいですねこれは。はい、
まだ続きがあって、
はい、
大通り高校 OB がどんな仕事をやっているのか興味があるので、 OB のインタビューコーナーなんて作っていただけないでしょうか。ラジオネーム七瀬さんでからのメッセージでした。
は
い、
これはですね、
ありがとうございます。
私のきっと知り合いなんじゃないかなって本当思いました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけですね。
というわけ で、あの来週の放送から僕があの、メインパーソナリティということで、
はい、
ゆうこ先輩の後を、引き継ぐということで、
任せた。
まだまだちょっと不安な部分だったりいろいろあるんですけども、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
頑張ろう
頑張ろう。
頑張って応援してるよ。
はい、
まあ、あの彩り大通り通信は卒業するけど、学校卒業するのはまだまだだから、
はい、
学校祭とか一緒に頑張っていきたいなと思ってます。
はい、
思ってるし、
はい、
思ってる
さ。まだまだ。
はい、じゃあ、あの卒業ということで卒業スペシャルまで組んでもらってありがたいんですけど、あゆみちゃん言い残したことない？
言い残したこと。
ディズニーランドのことでもいいよ。ディズニーシーのことでもいい。
見学旅行の話でも。
ディズニーシーで、あの一番、見学旅行で一番楽しかった理由が、あの思い出に残ってるのがディズニーシーって言ったじゃないですか。
言ってたね。はい、
それの理由があれなんですよ。
あ、そうだ、理由聞いてなかったもんね。
お
願いします。
はい、家族とかで行く時と違って、友達とかと行ける機会ってなかなかないじゃないですか。
そうだね。
でそういう時だけ、なんだろう、制服ね、着ていけるじゃないですか。それがいい思い出だったんです。
そうだね、うん、高校生で行けたからね、そうなんですよね、大学生とか社会人になってからお友達と旅行に行ったりできるかもしれないけど、うん、制服でっていうのはなかなか、大通高校私服だけど、うん、けあのチェックのスカートにカーディガンみたいな、うんうん、なんちゃって制服、うんうん、着ている生徒たくさんいるんですよ ね、まあ、そんな感じで私なんかないかな。そうだね、さっき色を出せるチャンスって言ったのは結構彩りだったり色とりどりっていうのにかけてて、はい、色を出せるチャンスって言ったので、うん、あの個性とまではいかないけれど、なんか他の人とは違うところを人に出せるチャンスを生かしてほしいなと思いました。
はい
猫科、まあの、う
ん、何僕もあのそのすいませんあの、まあ、ミスとかが多かったりするんですけども
うん、うん、
自分の色をこのラジオだったり、うん、なんでこれからの将来出せていけたらなと思いました、うん、ゆうこ先輩の話を聞いて、
あ、はい、なんかいい話できた感があるいいこと言えたなっていう感じで、まあ私もたくさんミスをしたり失敗したり、あとなんだろうな、ちゃんと曲を決めてこなきゃいけないのに当日になったらフィーリングでかけたい曲出てきたりするかなって思って、うんうん、爪が甘いところだったりたくさんあったんですよ。でも今日こうやって何事もまあちょっといろいろあったけどね、
うんうん、
なく無事に終われるっていうのはなんか終わりよければ全てよしみたいなところがあるから、うん、綺麗に終わらせたいと思います。最後まで気を抜かずに頑張ってます。あとさ、猫科の動物っていう曲テーマを決めたのも今回私だったんですよ、
は
いはい、でもなんか猫科の動物っていうだけしか言ってなかったので、はい、意図がちゃんと伝わってなかったらしく曲探すの大変だった。私はライオンだったりタイガーだ、タイガー虎だったり、あと猫って英語でキャットじゃないですか、
はい、
キャットって入るだとかキャッツって入るだとかっていう曲がたくさんあると思ったんですよ、うん、意外となくって
、ね、
うん、そんな感じで最後の最後までバタバタさせて引っかき回してすいませんでした。
いえいえ、
うん、でもすごく楽しかったので、あゆみちゃんも楽しかったんじゃないかなと思います、うん、いつもニコニコしてるし、
彩りのファンはいっぱいいますから頑張ってね、
うん、はい、これから後輩たちが私たちなんかよりもね、私たちの失敗を生かしてもっともっと楽しい番組にしていってくれると思うので、はい、今週も1時間お付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
後輩たちのことをよろしくお願いいたします。今日の放送はゆうこと
せいやと
あいちゃんとほのほので
お送りしました。それでは皆さん
さようなら。
来週も土曜日の4時にお会いしましょう。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。